それでは、司会者が聖書を朗読いたします。マタイの福音書7章の9節から11節まで。新約聖書のマタイの福音書の7章の9節から11節までをお読みいたします。あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。良きものを与える天の父と題して、教会先生から説教をしていただきます。
おはようございます。まあ言ってもせんないことでしょうけども、ついつい、いろんな方とお会いしたときに暑いですねというですね、そんな挨拶になってしまうこの日々ですけれども、本当に互いの健康のためにも祈ってまいりたいと思います。本当にこうそれぞれ病を持っている方、あるいは高齢の方にとっては大変な時期ですけれども、それぞれに祈り支えていきたいと願います。今日はこのマタイの福音書の7章9節からですが、先に語られました、求めなさいそうすれば与えられます、探しなさいそうすれば見出します、叩きなさいそうすれば開かれます、誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものは聞かれますとこうありました。前回見た通りです。祈り求めることをしなさいということでした。そして今日のところでは、その求めるものへの、まあ、素晴らしい神の約束が語られております。そのことを信じ、また求めるものでもあるわけです。いくつか見てまいりますが、一つは地上の父、地上における父親ということです。イエス・キリストが9節で、あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか、魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか、このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っていますとあります。まあ、ここであなた方は悪いものであってもと言われます。まあ、なんてひどい言い方と感じるかもしれません。地上の父親はそんなに悪いものなのかと言いたくなるかもしれません。そんなバカなとなります。でもこの悪いものというのは、何か犯罪を犯したとかそういうことではもちろんないわけです。この言葉の背後には自己中心なもの、あるいは物惜しみするものという意味合いの悪いものということでした。人はそれぞれ自己中心、あるいは物惜しみするというわけですが、人はアダムの子孫として生まれながらに罪を持っております。まあ、現在という言葉も使われたりすることもあります。罪の性質があり、自己中心であり、また物惜しみする、そんなものでした。人のためには舌も出したくないという人もいます。自分のためには蓄えても人には与えたくない、そういう面での悪いものということでした。ですが、そのような悪いものであったとしても、自分の子供に対してはどうだろうかとなります。自分の子供に対する愛情のゆえにですね、惜しみなく子供には与えるでしょうというわけです。自分を時には犠牲にしてでも良きものを子供に与えます。イエス・キリストが言われたように、子供がお腹が空いてですね、パンが欲しいというのに石を与える親はいないだろう、あるいは魚が欲しいというのに蛇を与える親はいないだろう。確かにそうであるかと思います。親は自分が食べなくても子供に与えるというところがあるかと思います。 地上の父親ということでした。あいにく私には物心つく頃には、いませんでしたので、地上の父親というものが正直よく分かりませんでしたけれども、でも自分が父親になった時には、父親というのはこういうものなのかなと多少とも分かるようになりました。もちろんここでは父親のことが挙げられていますが、もちろん母親の愛情も同じであるわけです。要するにここでは親の愛情、親が子供になすこと、本当にそのような地上の親ということが言いました。そのような地上の親、そしてもう一つは天の父ということでした。天の父親、イエス・キリストが十字架で言われたのは、それならなおさらの、なおのこと、天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうかと十一節で言われました。では天の父親、天の父なる神はどのような方なのかとなります。聖書では神についてさまざまに語られていますが、その中でも今日は求める者には与える神ということが語られます。天の父、天の父とあるわけですが、私たちは信仰のゆえに神を父と呼ぶことができるものとされました。神のことをされたわけです。聖書はこう言います。この方、すなわちイエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになったとあります。ですから、イエス・キリストを救い主として信じ、受け入れたもの、それは神の子とされた信仰のゆえにとあるわけです。ですから、神の子として、神に大胆に遠慮なく祈り求めることができるというわけです。確かに他の人の子供のですね、親に対しては、あれやこれやと求めることはないでしょうが、自分の親に対しては、それこそ遠慮もなく求めることもできます。親子のゆえでもあるわけです。天の神が天の父であるということでした。で、そのような天の父は、やはり一つはやはりこの愛に富む神、愛に富む神とあります。よく知られていますヨハネ3章16節ではこのようにあります。神は実にその一人子をイエス・キリストをお与えになったほどによう私たちを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあります。神が私たちを愛してくださった。そしてイエス・キリストもまた私たちを救うために自らを罪の身代わりとして十字架につけられた。本当にそれほどに神は私たちを愛してくださっているというわけです。もし私たちが自分の子を誰かの身代わりにできるのかと問われれば、いやそれはとなるかと思います。そのことを思えば、神がその一人子イエス・キリストを十字架に送り、そして私たちを身代わりとされた、でそこに神の愛があるということがわかります。昔よくある先生がこの大衆伝道ということで、いろんなところで大きなクルセードということで集会しましたけれども、その時にいつも言われたのは、やはりここに愛があるという、そういった言葉が使われましたけれども、本当に神が私たちを愛してくださっている。天の神はそういう神であり、そしてさらに神は恵みに富む神、恵み豊かな神とあります。聖書でも、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、与えなしに義と認められるとあります。神の恵みにより、恵みというのは、この受けるに値しないものにも注がれる、そのようなことでした。例えば私たちが何か働きをして、そのゆえに金銭を受けたとしたら、それは報酬、当然の報酬であるわけです。ですが、そうでないものにも与えられるとすれば、それは報酬ではなく、恵みということでした。 私たちは神の恵みを、愛を、顧みを受けるに値しないものでした。けれども、恵みによって救われたわけです。天の父なる神様は、恵み深い神ということでした。私たちが優れているからとか、あるいは立派だから、役に立つから愛してくださったということではなく、本当に私たちを一方的に愛してくださり、恵みを与えてくださる神ということでした。恵みの神は私たちに豊かに与えることのできる神でした。聖書はこうも言いますが、高慢にならず、頼りにならない富にではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて、楽しませてくださる神に望みを置くようになります。頼りにならない富ではなく、むしろすべてのものを豊かに与えてくださる、楽しませてくださる恵みの神に望みを置けというわけです。物惜しみしない神でした。このようにも言われますが、誰にでも惜しみなく、咎めることなく、与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられますとあります。ですから、先週の話も通じるこの聖書の言葉ですが、誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に祈り求めなさい。そうすれば与えられますということでした。そして三つ目には、良きものを与える天の父なる神ということでした。良きものを与える。このところでイエス・キリストは言われました。9節から10節もあるわけですが、もう一度読みしますが、あなた方のうち誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供たちに良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか、とあります。ご自分に求める者に良いものを与えてくださらないはずはないということでした。先にも触れましたが、地上においても親がいます。その地上の親は、そのところにあるようにパンを求めるのに子供に石を与えることはしない。魚を求めるのに蛇を与えることはしない。ユダヤではパンと魚は本当に日常の食べ物でした。そのユダヤではパンはどちらかというと硬くて、そして石にも似ている、そんなものでした。確かに外見は似てもいました。ユダヤの石は、結構石灰岩で丸くてパンに似ているものもあります。でもだからといって我が子に石を与える親はいない。どんなに似ていても石は石。食べることはできないわけです。また蛇と魚とありますが、魚でもこの蛇に似た魚ももちろんあります。うなぎなど日本もそうかと思いますけれども、この似ているからといって蛇を我が子に与える親はいないということでした。似たようなことを語られる言葉がルカの福音書にもあります。ルカの福音書ではこんなふうにあります。あなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうかとあります。卵とサソリ、全然似ても似つかないとなるかもしれませんが、ユダヤでのサソリは動いているときは確かにサソリであり、エビに似ているかもしれません。ですが、サソリが休んでいるときは、動かないときは、爪と尾っぽをですね、内側に折り曲げているというわけです。そうすると、その青白いサソリはあたかも、パッと見には卵に見えるというわけです。ですが、サソリと卵は全く別物でもあるわけです。サソリには毒もある、有害でした。そのサソリを与える親はいない。人間の親でさえそうだろう、とこう言うわけですね。では、天の父なる神はとなります。それはイエス・キリストが、それならなおのこと、天におられるあなた方の父は、 ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださるとあります。私たちを決して裏切ることなく良きものを与えてくださる。神が良きものを与えてくださるというわけですが、そこには二つのことが言えます。一つは、私たちの求めるものを私たちの注文通りに与えてくださるとは限らないということがあります。魔法のランプなら求めるものをそのまま与えてくれるかもしれない。でも天の父なる神はそうではないとあります。そんなのはインチキだと言われるかもしれませんが、そうではないわけですね。私たちは知恵に欠けるものでもあります。まあ目先のことしか考えられないこともあります。そのためにその時々の欲に惹かれていろいろと求めてしまいます。そして時には後で大きく後悔するようなこともあります。時には後先のことを考えず有害なものさえ求めてしまうこともあります。そんな覚えがあるのかなと思います。そんな私たちに神がこの求めるものをいつもいつもそのまま与えてくださるとは限らないわけです。以前ですね、カミソリで幼児が赤ん坊をですね傷つけてしまうといった記事があったことがあります。それは幼児の手の届くところにそのカミソリという危険なものがあったからということでしたが、幼児はその危険さが分からずに手にしてしまったというわけで、本当に良きものではないということがあります。私たちもそんなことがあると思います。自分の浅知恵やあるいはこう見識の差のゆえにですね、有害なものさえ自分には必要だと言って神に求めてしまうことも時にはあるかと思います。ですから私たちの求めるものをそのままですね、ああいいよと与えてくれるとは限らないとあります。そして天の神はですね、私たちにとって本当の良きものを与えてくださるというわけです。本当の良きものを与えてくださる。天の父なる神は全知全能の神として私たちに本当に必要なもの、私たちにとって良きものは何であるかということをご存知である。限られた私たちの知恵ではなく、すべてご存知の神の深い知恵によって良きものを与えてくださるというわけです。まあ、これはあくまでギリシャ神話のお話ですけれども、オーロラというですね、暁の女神がいました。で、このオーロラという女神は、ティソナスというですね、死ぬべき体の人間の青年を愛しました。女神でしたけど、人間の青年、ティソナスを愛したわけですね。で、神々の王であるゼウスはですね、この女神オーロラが求めるものは何でも与えると約束をしました。そこでオーロラは、じゃあということで、このティソナスが永遠に生きるようにと願いました。そしてゼウスは、その願いを聞き入れて、ティソナスは永遠に生きるようになったわけです。オーロラはもちろん、お喜びしました。自分と同じようにいつまでも生きる。ですが、オーロラは人間のティソナスが若さを保つようにと願うことをしていなかったというわけです。そのためにティソナスはどんどん年を重ねていき、そして衰えていく。でもどんなに衰えて、どんなに醜くなっても、死ぬことさえもできなくなっていた。それはまさに呪いとなってしまったとさえ言うわけですね。私たちの天の父なる神様はそのようなことはなさらないというわけです。祈り求めるものに対して答えてくださいますが、その答えは神の愛と神の知恵によるものであり、私たちにとって本当に必要なものを与えるというわけです。聖書では、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだとあります。神が私たちのためにまさにしてくださることは、 災いではなく平安を与えるものであり、将来と希望を与えるものだというわけです。まあこうして確かにキリストは人間の親の姿を示しながら、天の父なる神がどれほど私たちを愛しているか、私たちに本当に必要な良きものを与えてくださる方である、そのことをですね語り、そしてこの愛と恵みに富む神を信頼しですね、そして祈り求めなさいと約束をされている、そして与えるという、そのことをですねいつも心に覚えて神と共に歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。あなたは私たちの天の父として、私たちの必要を知り、私たちに必要な本当に良きものを与えてくださるお方であることを感謝いたします。この天の父なる神を信頼し、どうぞ神に祈り求め、また神と共に歩み者とならしてください。感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。